どうもこんにちは、東京 DJ 部のキットカットと
A メです。よろしくお願いします。
お願いします。
東京 DJ 部レディオは都内で DJ として活動しているキットカットと AMA がクラブミュージックにとどまらず音楽と人との接点を増やし DJ カルチャーの理解を深めることを目的に活動しています。番組のご意見やご感想、取り上げてほしいトピックのリクエストなどは LINE の公式アカウント @東京DJ で受け付けております。よろしくお願いします。はい、はい、残念ながら廃校キャンプがですね、はい、中止になってしまいまして、
そうですね、ちょっとコロナ禍で、はい、なかなか開催が難しくなってしまったということで、
いやそうですね、ちょっと嫌な予感はしてたんですけどね、
はい、
はい、
淳及川さんにもねゲスト出演していただいて、はい、
そうなんですよね、
イベントについてのお話を伺ったんですが、はい、
そうですね、
はい、結果的にちょっとね、ちょっと緊急事態宣言が延長ということで、
はい、
残念ながら今年は開催が延期、はい、来年お楽しみという形になってしまいましたが、
そうですね、はい、
はい、皆さんどうなんですかね。東京は結構、まあ、あのイベント時間制限しながらやってたりとかもしますけど、
はい、
地方の方々クラブとかバーとかはどうなんですかね。やっぱりその法律に準じてというか、
はい、
あの静岡なんかもね、
そうですね、この間遠征行きましたけど、はい、あのなんかマンボウ初めてね、はい、なんかマンボウになるっていうことで前日だったんで、
はい、開催ができたんですけどね、
はい、でなんかあのちゃんと守っていくスタイルだと思うので、はい、しばらくお休みという感じでしたね、
は
い、
そうですね、はい、なんか最近こう DJ じゃないお友達から、はい、こんな状況下で DJ できるってすごい幸せなことだよねみたいなのが来て、はい、まあ、DJ 同士そういう話はするんですけど、はい、DJ じゃない人からそういう意見がこう上がってるっていうのは、はい、なんか結構気にかけてもらってるのかな、
そうですね、
DJ って今活動できてるのかなとか、なんかそんな中でもこうイベントフライヤーとかで名前を未だに見かけるよとか言われると、はい、あ、じゃあちょっと気にかけてくれてるんだみたいな気にはなりましたけど、はい、
そうですね、
はい、
はい、
ということで、まあ、ちょっとね、はい、残念なお知らせにはなってしまったんですけども、
はい、
東京 DJ 部、はい、1期生、
はい、
そろそろもう後半に差し掛かって、
そ
ろそろイベントを、
はい
はい、開催しなきゃいけないという10回のカリキュラムが終わるところですが、
はい、7回ぐらいやりましたね、はいはい、ということでじゃ あ, あのインタビューね、早速ちょっと皆さんにも聞いていただきたいなと思うんですけども、はいはい、
東京 DJ 部1期生のインタビュー第1回目、
はい、そうですね、はいはい、せっかくなんで練習生にあのお便りをいただいた方がいまして、
はい
はい、その方からちょっとインタビューご紹介したいなと思います、
はい
はい、東京 DJ 部練習生1期生の天井無休さんのインタビューお聞きください。
ではまず、
はい
はい、DJ を始めようと思ったきっかけは何だったんでしょうか。
はい、はい、もともと DJ7、8年前に、はい、なんかスクールみたいな感じで行って出たんですけど、
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、はい、でしばらくやって結局辞めて、で仕事忙しくてずっと働いてたんです。
あ、やりたい気持ちはあったけど、はいはい、ちょっとお休みしてたっていう感じなんですね。
そうですね、はい、でその当時別に何だろう、クラブデビューとかも一切してないですし、ただ習っただけみたいな感じだったので、ちょっとなんか心残りじゃないですけど
ちょっとなんかやり遂げてない感が。
そうですね、はい、
それがなんかなんでまたちょっともう一回やろうかなって思われたんですか。
はい、あ、それで言うと今もあの仕事はめちゃくちゃ忙しいんですけど。
あ、そうなんですね、は
い、でなんかこうちょっと産業医じゃないですけど、
はいはい、
あのメンタル的にちょっと大丈夫かみたいな、
は
い、言われて、
はい、
でオンオフの切り替えをちゃんとしろと言われたんですよね、
はいはいはい、
なんでもう好きなことを土日はやろうみたいな、
お、
はい、
じゃあちょっと自分の中でその仕事以外でもちょっと楽しめるものを増やしていこうかなって思ったタイミングだった、はい、っていうことですね。
そのタイミングでちょうど4月頃に募集が出てたんで、はい、
そうですね、ゼロ期生が卒業イベントをして1期生の募集6名限定ということでやっていたので、
はい、
ご応募いただいて今に至るっていう感じですね。
はい、
ありがとうございます、はい、ではですね、自分が今一番好きな曲って 教えてください。
一番好きな曲
いやもう店長無休さんはジャパニーズヒップホップが好きだということは、はい、もう DJ 練習会で私もあまちゃんもすごい、はい、あの知っている事実ではあるんですけども、はい、なんか一押し曲 DJ なんでこうあります？
一押し曲ドラゴンアッシュのアテンションって曲が好きです。
あ、懐かしいですね、はい、私も世代なんで、はい、あのピッと出てみたいな あの歌詞がまたいいですよね、はいはい、ぜひ知らない方はね、はい、聞いていただきたい。
そうですね、ジャパニーズヒップホップ最強みたいなフレーズが好きなんです
もうまんまじゃないですか。
そうですね、
ま、あのこのラジオを聞いてる方に、はい、あの天井無休ってどこから来てるのかっていうの多分気になってると思うんですけど、はい、お名前の由来はどこから来てますか？
名前の由来はちょっと DJ 名悩んで、はい、結構アルファベットだったら被るなみたいな。
まあ、そうですね、はい、結構横文字 DJ 多いですね。
そうなんですよね、だからもう漢字4文字熟語でいこうみたいな。
お、気になるって感じになりますね、はい、フライヤーに名前があると。
そうですね、
はい、
でなんかこのかっこいい4文字漢字みたいな。
あ、はいはい、
でサイト調べて、ネットで調べて、はい、で5候補5、6候補調べた上でどれにしようかなで選んだみたいな。
意味はどういう意味なんですか？
なんかこう天地もずっと続いていくみたいな感じで、
は
い、
ミックスみたいな感じずっと続くミックスみたいな感じですかね、
みたいな感じです、はい
はい、ではですね、次の質問に行きたいと思います、はい、お家の DJ 機材環境を教えてください、
はい、家の DJ 環境は DDJ400
を、
は
い、DJ 部もしてプレゼント企画までやったの DDJ400 を、はい、いつ頃ご購入されたんですか？
いつ頃だろう、それこそ東京 DJ 部入って、はい、1、2回目来た後に買いましたね。
あ、じゃあ機材何がいいかなっていう時に、はい、はい、お値段的にも機能的にもいいかなっていう。
そうですね、はい、
確かにあの機材はいいですよね、はい、
そうですね、東京 DJ 部でも押してたんで、はい、もうボディコンみたいな、ね、
あの全然スポンサードでも何度もないですけど、はいはい、あのいい機材だなと思ってました、
はい
はい、ではですね、次の質問ですね、はい、練習時間は1週間にどのぐらいやってますか？今日もあの、はい、DJ 部練習会の前に1時間、ね、早めに来て、
はいあはい
はい、自主練やってましたけど、はい、結構練習はされて、
いや、あの全然取れてないです。
ああ、そうなんですね、はい、仕事が忙しくて。
そうですね、平日ちょっと難しいんで、ちょっと夏休み休みやろうと思ったんですけど、はい、いろいろとちょっと他のことやってたら時間取れずにみたいな。
あ、そうですか、はい、じゃあちょっとこれから余裕ができたらやっていきたい。
そうですね、ちょっと土日はがっつりやっていきたいなと思ってます、はいはい、
ではですね、はい、5個目の質問になりますが、はい、曲はどうやって探してますか？
基本的にはアップルから撮ってますね。
お、はい、アップルは結構曲数多いんですかね、は
い、いや、そんなでもないんで、はい、いや、まあ、なかったらもう最悪 CD みたいな感じでやってますね。はい、
そうなんですね、はい、いや、なかなかちょっとクラブミュージックっていう感じでもない曲も使われてるんで、
はい、
そうですか、やっぱり CD とか、そうですね、アップルミュージックとかになるんですかね、はい、
そうですね、はい、
では最後の質問になります、はい、DJ に関してご自身の現在の課題はどんなことですかということなんですけど、はい、なかなか込み入った質問ですね、これ。
あ、まあ、課題はやっぱりスキルとかつなぎがまだまだだなっていうのと、はい、やっぱりちょっと練習時間とか取れてないんで、はい、もうちょっとというか習慣化したいな。
希望としてはもっと取りたいな。
そうですね、習慣化してないのでちょっとまずいなとは思ってます、ね、
あ、そうですか、はい、はい、あとですね、はい、私からちょっと質問があるんですけど、はい、実際 DJ 部の練習会が、はい、今日で7回目ということなんですけど、はい、どうですか、 DJ 部入ってから何か自分の中でこう、はい、DJ に対する楽しみ方だったりとか、はい、意識っていうのは変わったところはありますか？
あ、そうですね、やっぱり変わりましたし、はい、そのミックス CD 出せみたいな、はい、宿題の時がやっぱり
ちょっとなんかこう、はい、ケツ叩かれてる感じが。
いや、でもまあケツ叩かれないとやらないタイプなんで、あの、よかったです、
はい、あ、よかったです、はいはい、あとはですね、このラジオをお聞きの方にもですね、はい、天井無休さんのミックス聞いていただきたいんですけど、はい、ご自身の、はい、まあ、スタイルっていうんですか、はい、選曲も含め、どういうことをこう表現したいと思って DJ されてますか？
どういうこと、まあ、元々洋楽中心に聞いてたんですけど、
はい、
まあ、日本語ラップも聞いてみて、はい、あ、意外といい曲あるなってっていう風に思ったんで、ちょっとそこ掘り下げていこうみたいな感じでしばらくはやっていこうかな。
そうなんですね。
そうですね、
でもなんかこういうのを聞いて、はい、こうヒップホップ ップ系のこうラップをやってる方が一緒にこうセッションしようと か、はい、なんか発信していくことでこう DJ の可能性ってもっと広がっていくと思うので、ぜひあの松村さんにはあんまりこう私の場合にはいないんで、ジャパニーズヒップホップ推しのこうねイベントを企画したりとか、なんかもっともっとこうね広げていっていただき、いろんな人をこう巻き込んでムーブメント作ってほしいなと思っております。
ありがとうございます。洋楽もやっていくんで
ちょっとそこ縛りって言われると厳しくなっちゃいますね。ま
あ、そうですね。
はい、まあでもそこ惜しいな、ね、
部分
はあるので、はい、あぜひぜひ、はいはい、ちょっとですね、天井無休さんにラブレターが届いているということなのでご紹介させていただきたいと思います。はい、はい、キッドさん、アマさん、はじめまして、いつも楽しく聞いています。これは東京あの DJ 部レディオのことだと思うんですけども、ミックスクラウド東京 DJ 部ミックステープ課題2021-0801聞かせていただきました。選曲が私の青春のセレクトで思わずびっくりしました。つなぎのアレレな感じも若かりし頃を思い出させていただきました。これからも松村氏を応援しています。松村さんではね、天井無休さんなんですけども、練習頑張ってください。ビッグアップフロム宮崎ということなんですけども、はい、ラブレター来てますよ。
めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。
これ全然告知してないですよね。
全然。どこ経由ですかね。
ね、はい、宮崎さんはどこから天井無休さんのミックスを発見されたのかはちょっとわからないんですけど、はい、DJ 部レディオの公式 LINE アカウントにこういったメッセージが来てるということで、
ありがとうございます。
はい、なんか嬉しいですね、聞いていただけるっていう、こう全く知らない方なんですよね。
は
い、
全くあの覚えないですけど、
すごい、はい、宮崎さんのこういったお便りがですね、はい、こう一 DJ の励みになるということもありますので、はい、ぜひあの私とか、はい、あのアマちゃんだけではなく、はい、ゼロ期生1期生のミックスに対してのご意見、はい、ご感想もですね、今後あの、はい、このラジオの公式アカウントであの待っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。松村さん、はい、どうですか、嬉しくないですか。
いや、めちゃくちゃ嬉しいですし、その書いていただいたアレレな感じのままアップロードしてよかったなって思いましたね。なんか恥ずかしすぎてちょっとアップロードするのをためらったんですけど、
はい、そうなんですね、はい、でもなんかそこちゃんと聞いてくださって、はい、こうやってコメントを打ってくださる、まあ、仲間ですよね。
そうです
が、いらっしゃるっていうのはやっぱ音楽ってこう知らない人にこう届けることができるツールとしてはすごいパワーを持ってるなっていう感じがしましたね。
はい、いやもうこちらこそ励みになりました。ありがとうございます。本当、
宮崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、はい、ということでしたけども、はい、
いやすごいこう LINE 公式アカウントに東京 DJ 部の1期生の天井無休さん宛てにですね、応援のメッセージがもらえたということは、すごいなんかこう私たちだけじゃなくてこうムーブメントがどんどんこうメンバーにも広がってきてるということで、すごく嬉しいなと思いましたね。
そうですね、ちょっと天井無休さん結構面白くてあの、ね、ジャパニーズヒップホップだけでミックスするというね、結構、はい、なんていうんですかね、自分のこうスタイルがもう結構定まってる人なんですけど、はい、なんかちょっとおっちょこちょいなとこあってミックスクラウドにミックス上げてもらったはいいんですけど、はい、東京 J 部になってて
あの DJ の D が抜けてるんですね。でお便りをくださった方もちゃんとコピペしてるんで、はい、東京 J 部のミックスを聞きましたってなってて、はい、そんなお茶目な、
はい、お茶目な一面も、はいはい、ちょっとね、せっかくね、はい、1期生のデビューパーティー、はい、もしよかったらね、はい、10月ぐらいに開催しますんで、
そうですね、
はい、その際ね、ちょ
っと本人と
天井無休さんも、
はいはい、会えるわけですからね。
そうですね、
はい、はい、ぜひぜひ気になる方はですね、1期生に会えるイベントに足を運んでいただけたらと思います。
はい、
はい、本日のテーマに行きたいと思います。本日のテーマは共感覚と音楽、
はい、
はい、またちょっと難しいテーマになります
けど、ちょっともうこのタイトル見た瞬間から僕はちょっとあれ、これは周波数関連かという、
はい、もう3つの漢字に弱いですね私ね、はいはい、ということで共感覚、この言葉聞いたことありますか。
いやなんかあんまり馴染みないですね。
あ、そうなんですね、はいはい、例えばなんですけど、ドレミファソラシと、
はい
はい、子どもの頃になんかこう木琴とかピアノとか、はい、こう色がついていた思い出ってありません？例えばドは赤とか、ミは水色みたいな、
はい、そうでしたっけ。
あれ違いました、色、
色ついてましたっけ。
あれ私はですね、子供の時に、はいはい、そのおもちゃ の、はい、その音が出る楽器 の、はい、そのドレミファソラシドは色がついてました。なんでその色の、
はい、
思い出があるんで、共感覚かどうか分かんないんですけど、はい、音を聞くとドは赤だとか、
へえ、
レはレモンのレだから黄色だみたいな、なんかそういうのはありますけどね、
は
い、
あ、そうなんですね、はい、
全然なさそうですね、
ピンときてないですね、
まっちゃんは全然なさそうですね、はい、はい、そのドレミファソラシドの他にもですね、例えば数字だったりとか、はい、他にもいろいろ、例えばアルファベットだったりとか、あのそういったものから、まあ、色を感じるとか、はい、景色を感じるとか、そういった感覚のことを共感覚というらしくてですね、
はい、
はい、言葉の意味は一つの感覚の刺激によって別の知覚が付随的無意識的に引き起こされる現象のことを言うそうなんですね。例えば、はい、文字や数字に色がついて見えたり、あとは音に色を感じたり、
はい、
あと味に形を思い起こしたり、あと痛みと色がリンクしていたりとかですね、はい、あと色を見ると音を感じたりという感覚がある方がいらっしゃるそうなんです。
これ特殊能力なんですかね、僕あんまりそういうのを感じたことはなくて、
あ、はい、そうですね、でもこういう感覚ってなんか超能力ではなくて、
はいはい、
何かこう記憶を呼び起こすために自分の中で記憶しているもう一つの要素というふうに私は思っているんですけれども、例えば私は毎回その例えばクラブとか行くじゃないですか、はい、音楽を見た時に聞いた時に、はい、形が見える時があるんですよ。
なんか言ってましたね、
はいはい、なんかその形も渦だったりとか、はい、円だったりとか、はい、色は感じないんですけど、
はい、
今の音は螺旋を描いているように感じるとか、そういうことはありますね。でも毎回じゃないので、
あ、そうなんですね、毎回というわけじゃなくて
DJ さんのいい時ですかね。
あ、なんかそういう
なんか調子いい DJ さんのを聞いた時になんかビジョンが見えるみたいな、
あ、なんかそういうのはなんていうか、はい、規則性があるもんでもなかったりする
そうですね。今日はなんかすごくそういうふうにこう意識が向いてるなみたいな日はあるんですけど、はい、あとはクラブで VJ さんがこう形で音を表現してるじゃないですか、
はい、
それもなんかそのやっぱり音に合った映像で演出をされてると思うんですけど、はい、そういうのをクラブで見た時に、あ、はまってるなとか、
はい、
なんかビジョン合ってるなって感じることがある人って結構いると思うんですよ。
確かに VJ さん の,、ね、はい、あの映像のイメージはちょっと近いものがあるかもしれないですね。
そうですよね、
はい、
はい、ということでちょっとあの共感覚が身近なものに感じられるようになってきたかなと思うんですが、はい、先ほどのいろんな要素に対してもう一つ無意識に思い出させる知覚ということなんですけれども、パターンは人それぞれだそうで150種類以上もの共感覚が現在確認されているそうです。
へー、
はい、
はい、
多く見られるのが色字、文字ですね、文字で色を感じる、
はい、
と色調、これは音で色を感じることらしいですね、はい、で同じ現象でも文字や色と文字や音と色の組み合わせは人によって様々だそうです。なので正解があるというわけではなさそうなんですね、
はい
はい、で決まったパターンは一生変わらないそうです。
あ、自分の中でもこれってなったら、はい、変わんない。
そうみたいですよ。私の中でドは黄色にならないんですね、多分死ぬまで。
あ、そういうことです、はい、赤のまま
途中から変わってきたみたいなことはないっていうことらしいです。
はい、
そういう研究結果が出ているそうですよ、
はい、
例えばなんですけれども、数学と語学の天才青年として有名だったイギリス人のダニエル・タメットさんという方がいるんですけど、この方は共感覚者と言われていまして、僕には数字が風景に見えるという本を書いていらっしゃる方です、
はい、
でその方がその本の中で言っていることがありまして、僕が生まれたのは1976年の1月31日水曜日、水曜日だと分かるのは僕の頭の中でその日が青い色をしているからだ。水曜日はいつも青い色をしている。僕は自分の誕生日が気に入っている。誕生日に含まれる数字を思い浮かべると浜辺の小石そっくりの滑らかで丸い形が現れると、
はい
はい、この誕生日の数字と曜日ですね、
はい
はい、からですね、こういったこうビジョンが見えてくるということを言っている、まあ、作品というか、
はい、
著書があるそうですよ、
はい
は
い、
では この共感覚ってどれぐらいの人が持ってるのかって気になりますよね、
はい、僕多分ないんで全然当てはまってないんですけど、はい、
これ以前からさまざまな調査が行われているそうで、はい、その結果が2万5000人に1人とか2000人に1人とか言われてきたんですけど、
全然少ないですね。
実はですね、現在、はい、珍しあの最も信憑性が高いと考えられている調査ではですね、はい、現サセックス大学教授のジュリア・シムナーさんという方がいるんですけども、はい、2005年にイギリスのエジンバラ大学で行った実験結果で、はい、いずれの共感覚を持つ人は23人に1人という結果になりました。だいぶ増えましたね。1クラスに1人ぐらいいるってことですね、は
い、でもそう考えても少ないですね。
そうですかね、
まあ、なんか1クラスに1人って考え、まあ、とか2人ぐらいってことですよね。
はい、
まあ、多いのか少ないのかで言うと共感はしづらいんじゃないですか。どうなんでしょう。
でもなんか共感覚俺持ってんだよねみたいな会話って、はい、DJ とかだとたまにするんですけど、はい、なんか音でこうなんか色感じるんだよねみたいな会話って今までもきっかけがなかったところを、はい、フラッと言う人いるんですよ。
へ
ー、それ私の中で今まで会った人で3人ですね。 DJ の人の中でそういう会話を私とした人は、
そうなんですね、
はい、それも私がそういう会話をしたわけではなく、はい、向こうから私実は見えるんだよねみたいな感じで話しかけられたことはあります。なので結構 DJ さん多いのかもしれないですね。
ああ、まあ確かにそうですね、う
ん、音に対する感覚が鋭い人がもしかしたら多い職業なのかもしれないな、
はい、はい、鋭いからそっちの方に行った可能性もありますね。
そうですよね、はい、なんか色彩感覚が強いから絵画の方に行っている人とかも多そうなイメージあります
よね。そうですよね、はい、うん、
はい、まちゃんはどうですか、周りには今までいたことあります？
あんまり、あ、なん、でもあんまりないですかね。でも、はい、なんかそのなんか昔にトランスが好きだった地元の友達が、はい、なんかあの音を追いかけるみたいなことを言ってて、なんかそのイメージをすごい熱く語ってたのを聞いたことがあるんですけど、
全然熱を帯びない感じで返答してそうですねじゃあ、そうなんやなんか乗っかってあげないのがすごい想像つくんですけど、
はい、
はい、
なんか多分いまいちピンときてなかった気はします。はい、
はいはい、では共感覚には特徴があるそうなので4つの特徴を挙げたいと思います。1つ、自動的かつ付随的である、意識的にコントロールできるものではないということです、はい、そして2つ目、自動的かつ付随的である、同じことなんですけど、例えば、はい、A という文字に感じる色は赤、白、黒など人によってバラバラですが、個人ごとに見れば子どもの時から変わることがない。これ先ほども言ってますね、はい、そして3つ目、記憶を助ける、
はい
はい、共感覚者は記憶を助ける手段として共感覚を使っていることが多いそうです。例えば電話番号とか歴史の年号を色の並びで覚えたりしている、
は
い、記憶の仕方がそういう、ところがあるそうです、
はい
はい、そして4つ目も記憶を助ける、共感覚は単に感覚が誘発されるだけではなく、好き嫌いとか快不快といった情動を伴うそうです、うん、なんとなく嫌な感じ、なんとなく気持ちいいとかっていうことも、はい、その例えば数字とか音とかで感じるそうですよ、はい、繊細なんですかね。でも最近なんかよくこう なんていうんですかね、あの論文の厚さんが共感覚が鋭いみたいな、人の言ってる言葉から感情を読み取ってしまうみたいな、
は
い、なんかそういう傾向がある人のことを、はい、うん、なんかこう英語3文字ぐらいで言ってた。
あ、そうなんですか、
はい、H なんとか P みたいな。
へ、
結構そういうのが記事になってのよく見るんですけど。
あ、そうなんですね、
うん、なんか そういうのに近いんですかね。どうなんですかね、リスナーの方でも共感覚バッチリ持ってますみたいな人に。い
や、ありそうですよね。
インタビューしてみたいんですけどね、
はい、ちょっとお便りいただきたいですね、
はい
はい、
我こそはという方がいらっしゃいましたら、
はい
はい、ではですね、今日はせっかく DJ 部で取り上げるということなので、音に関する共感覚について掘り下げたいと思います、
はい
はい、ピッチハイトとピッチクラスって何のことか分かりますか？
分かんないですね、
はい
はい、
音楽の世界では音の基本周波数が2倍になると1オクターブ高い同じ音とみなす、はい、 ということが言われていると思いますが、
はい、
ピッチというものは低い音から高い音が単純な一直線ではなく螺旋状に並んでいると考えることができます。というのはドレミファソラシドってこう音階が上がっていくじゃないですか、はい、でまたドになった時は1オクターブ上がっているということなので、はい、少しずつこう、はいはいはい、角度を、ね、螺旋状に上がっていくという、はい、まあ、その形でいうと螺旋状のモデルになります、
はい、
このピッチ螺旋モデルというらしいんですけども、ピッチハイトというのは、高さのことを言います。そしてピッチクラスというものは、はい、ドレミファソラシドのその周期のことを言います、
はい
はい、なんかそういう、まあ、音楽のまあ、学問の中で言っているものらしいんですけれども、
はい
はい、で互いにオクターブ関係にある音を、まとめた概念のことらしいんですけれども、縦方向の次元に対応する近くをピッチハイと、普通の意味での音の高さに当たる概念と同じことらしいです、はい、でこのピッチハイトと色の共感覚についての関係が、高い音は明るく低い音は暗く感じられることが以前からよく知られているそうです。どうですか、はい、低い音ってなんか暗く感じたりします？
そうですね、
ですよね、
はい、
高いとなんかちょっとこう明るい、
はい、
サイドっていうんですか、
あ、はい、確かに
感じはしますよね、
はい、
これは文化を伴わない普遍的な現象だそうで、チンパンジーにもこの共感覚があるそうです。これは多分先ほど言ってた共感覚よりももうちょっと原始的で単純な、
そうでしょうね、
はい、感覚だと思います。
はい、
はい、一方ピッチクラスと色の共感覚についてはほとんど調べられていないそうです。なので明るいか暗いかということは結構明確に分かっているんですが、
はい、
色の感覚っていうのは、まあ、必ずしも正解があるわけではないということらしいです。で実験の結果を見るとドはだいたい赤の人が多いみたいなんですよ。
当たってますね、
はいはい、じゃあドのシャープってなると、はい、赤とちょっと紫入ってくるんですね、
はい、
でレのフラット、
はい
はい、そうすると黄色茶色ってなってくるんですよ、
はい、
でもドのシャープとレのフラットって一緒じゃないですか、
はい、
音ということで、これは実はこのドとかレとか文字からの連想で色が決められているんじゃないかという結果になっています
、
はいはい、同じドシャープとレフラットは異名同音といい、はい、名前は違いますが同じ音のことを言います。このような場合色は同じになりませんということらしいですね。でドは、ドシャープはドに似て赤っぽく、レフラットはレに似て黄色っぽい色になっているという実験結果になっているので、
はい、
音名に影響されているんじゃないかという結果
はい
が言われていました。なので心理学実験で詳しく調べると、音を聞いて色を答えるよりも音名を聞いて色を答える方が反応が早いことが分かりましたということらしいです、
はい、
で色は音そのものよりも音の名前と強く結びついているということが言えるということらしいですよ、
はい、
なので音に対する共感覚というよりかは音名に対する共感覚という方が、まあ、実験結果としては強かったということらしいです。そういうこと
なんですね、はいはい、
で音楽は音の芸術ですと。でしかし音楽聴いてると風景を連想したり、つい体を動かしたくなったりと、クラブにいても、はい、まあ、ちょっとなんか体動いてきたみたいな、なんかこうビジョンが見えるみたいな、はい、ことがあるので、音楽ってすごく楽しいと思うんですけども、
はい
はい、そういったなんか多角的な感覚が音楽から得られることが、はい、やっぱりクラブに来るお客さんが楽しめる理由の一つだったりすると思いますし、なんかこの曲聴くとこの風景がとか、この時の自分を思い出すみたいなことって、
はい、
DJ じゃなくてもみんなある感覚だと思うんで、
はい、
それってちょっと共感覚って言ってもいいんじゃないかなとは私は思うんですが、どうでしょうか。
そうですね、
はい、
なんかハーモニックミキシングってあるじゃないですか、
はい、
音楽のそのキーを色で、
あ、そうですね、
はい、やってるやつも、はい、あれもなんか結構なんか近しいかなと思って、
はい、
DJ ソフトとか使ってる人だったら多分キーのところに色がついてると思うんですけど、
そうですよね、波形で色もついてたりもするし、
はい、
なんかその音って色で表現しますよ
ね、はい、
低音は何色とかってあるじゃないですか、はい、高音は何色でしたっけ、
緑とか青みたいな、
ですよね、はい、 中音域はなんか黄色とか、なんか、は
い、あ、そうですね。なんで結構あれすごいなんか視覚的に情報を得るのに助かってるなと思って、あの最近のやつだったらあの3色で出ますけど、はい、昔のやつって青一色やったりするじゃないですか。
そうですね、
青一色のやつでやるとあれこれこの波形どんな感じだったっけなって情報が読み取れなかったりするんですよね。
あ、
はい、
でもなんか情報を読み取ろうとするところに、はい、多分人間の能力って高まってるんだと思うんですよね、
はい、
だからなんかこうこういうビジョンですよこれ感じてくださいって言われるよりかは、はい、情報が少ない方が想像して多分これこんなビジョンなんじゃないかなとかっていう楽しみ方ができるような気がするので、
はい、
はい、私は真っ暗闇で音楽が聴きたいです。なんかこう手がかりを自分の中でこう、はい、見つけたいなと思って、
はい、
より一層感じません？真っ暗な方が音って体感できますね。
そうですね、あの、うん、やっぱ映画館とかと一緒で他の情報を遮断した方がいっぱい入ってくるっていうか、
ね、
直接ねその情報が、うん、はい、
いやなんか音ってその音の要素だけじゃなくてもう一つ何かこう、
はい、
一つ以上の何かこう想像できるものがあるので、
はい、
こう心が動くんじゃないかという
、そうですね、
はい、オチにさせていただきたく、
はい、
思っておりますが、
いやどうやってどこにオチを持っていくか今一生懸命悩んでましたよね、はい、
そうですね、
はい、
はい、ということで
今回はだって曲紹介してないですもんね。
そうですね、全く、
はい、
はい、どうですかね、私は結構共感覚欲しいなと思いますけどね、強く。
これはなんか後天的に得られるもんなんですかね。
なんかトレーニングしてできるもの、はい、ということは全く書いて
なさそうですよね。
なかったですね、
はい、
結構子どもの時の、まあ、
無意識的にっていうことですもんね。
そうですね、だから
無意識してできるもんじゃないんでしょうね。
でも音楽ってその音の集合体じゃないですか。なんとなくこの曲を聴くと悲しい気持ちになるとか、
はい、
なんとなく冬を思い出すとか、
はい、
そういうことって軽い共感覚な気がしますね。
そうですよね、
うん、
そうなんですよね。なんか確かになんかこうメロディーで切ない哀愁を感じるとかそういうのはなんていうんですか、こう生まれ持った感覚にじゃないかなって思いますよね、うん、なんか聴いてきた音楽で養われる感覚じゃなさそうな気がしますね。
なんか人間のその本能というか、
はい、
そういうところで感じる感覚、はい、っていうところなんですかね、
はい、気になりますね、うん、
いや気になりますね、
はい、
今日はちょっとこう音楽を真面目に、
はい、
考えてみようということで共感覚を取り上げてみましたが、リスナーの皆さん、はい、何かもっと面白い情報をお持ちな方がいらっしゃいましたら、
はい、
LINE 公式アカウント @東京DJ まで、
はい
はい、ぜひぜひメッセージいただければと思います。
はい、
はい、
奇跡の一曲のコーナーということなんですけども、今回の奇跡の一曲はですね、まあ、聞いていただいてお分かりの通り、あのレッドホットチリペッパーズのバイザウェイという結構有名な曲なんですけど、はい、これホワイトレーベルリミックスってことで非公式でレコードでしか出てないミックスなんですよ。
そうなんですね、
はい、で僕何回かこのラジオでお伝えしてるんですけど、昔北新地で夜のバイトした時にあの DJ の人と出会って、まあ、その人が一番最初の師匠みたいな感じの人なんですけど、ついこの間の友達の結婚式でその、 あの DJ さんと久々にお会いしまして、
師匠にお会いしたんですね。
はい、でその師匠は基本、まあ、アナログでよくやってるん でそれでこの、 あのレコードをどっかでゲットしてずっと持ってて、はい、でそのお店でかけてて何ですかこのミックスって言って教えてもらったやつだったんですよ、
はい、
このなんていうんですかちょっとハウスっぽくなってる、
確かに、
はい、このバイザウェイがすごいあの衝撃的だったんですよね当時、はい、だからネットでも
かっこいいですね、
はい、ホワイトレーベルバイザウェイって調べたら一応 YouTube とかでもなんか出てきてくるみたいなんですけど、
はい
はい、デジタル音源ではないし非公式のやつなんで、はい、なかなか手に入らない。そうなんですよ、はい、そんな感じのこうちょっと懐かしいミックスをあの見つけたので、はい、
確かにちょっと元のやつと違いますね。
そうなんですよ、
ダンスミュージックっぽい感じになってますね、
はい、どっかで使いたいんですけどね、なかなか使う機会ないですねこれは。はい、でも絶対使ったら盛り上がる気がするんですよ。
オン&オンでいけるじゃないですか。
あ、いけますかね、はい、という感じで、
はい、
レッドホット、
ね、
はい、レッドホットチリペッパーズのバイザウェイホワイトレーベルリミックスでした。
と思います。リスナーさんからのお便りのコーナーです。まちゃん来ておりますでしょうか。
来ております。
はい、どなたからでしょうか。
はい、ラジオネームは戸坂さん。
はい、ありがとうございます。はい、初めてですね。
はい、いつも番組楽しく聞いています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。クラブミュージックはとても好きなもののクラブには数えるぐらいしか行ったことがなかったため、お二人やゲストの方が話される環境の話非常に興味深く聞いています。最近聞き始めたのでこれまでの前の回のことも含めていろいろ書かせてください。 DJ ベップさんがもともとメタルバンドをやっていたという話、私も10代はメタルにドハマりしていたので共感してしまいました。そこでメタルとクラブミュージックの共通点で何だろうと考えてみたのですが、それはどちらの音楽でも演者を集中して見続けない楽しみ方ができるということではないでしょうか。片やクラブでは DJ を見ることもなく踊り続ける人がいて、一方メタルでも演者に視線を送るわけでもなく頭を振り暴れ回ることができます。このような聴衆の側の振る舞いに共感する点が私及びベップさんも引きつけたのではないかと思う次第です。EQ の回も現場の人の声が聞けてよかったです。 EQ と来たら次はエフェクトの話なんてどうでしょうかなんて期待もしてしまいました。
ありがとうございます。
はい、はい、あとこの回を聞いているときに東京 DJ ブレディオのロゴマークが下げ目に傾いたロータリーノブを模したものだということにやっと気づきました。これそうだったんでしたっけ。これ作ったのバッタさん。
バッタさんに聞いてみましょうか。
はい、そうですね、
もしかしたらよくわかりましたねって言うかもしれないですね。はい、
僕らもちょっとピンと来てないですよね。レコードなのか何なのか。
そうですね、はいはい、
確かに。でもなんかノブ
ノブ感はありますね。
はい、
戸坂さん正解かもしれない
かもしれないですね。はい、はい、最後に、今後の聞いてみたいと思う企画案を勝手ながら上げさせていた、させてください。フェスの歴史、あ、いいですね。ラブパレード以降のクラブミュージックに関するフェスの話です。国内のメタモや、エレクトラグライドなども恥ずかしながらこの辺で私の知識は終わっているので、ぜひ DJ の立場からのお話も聞いてみたいです。はい、続いてダブテクノ、
はい、
単純に好きなのでこちらのポッドキャスト経由で気に入る曲、いる人が増えたらいいなという勝手な願望です。
はい、
はい、テクノの現在、あ、確かにテクノあまり掘り下げてないですね。
確かに、
はい、ハードなテクノの現在の話なんてのが聞けたら嬉しいです。ちなみに私はステフ・メンディサイディス、エレン・アレン、スル、でも全然読み方合ってないです
よ、多分
サージオン、
ね、
はい、ロバート・フードなんかを拝聴しています。はい、ちょっとテクノに弱いということはバレましたね。はい、
はい、
長々失礼いたしました。これからもお二人の活躍を応援させていただきます。追伸、コロナと育児が落ち着いたらお二人のイベントにも遊びに行こうと思っています。
嬉しいですね。
ありがとうございます。
トーさん、ありがとうございます。
はい、
ちょっとで
東京 DJ ブレディはちょっとご家庭をお持ちの方が多い
ですよね。そうですね、
結構その、はい、なんていうんですかね、今クラブに行ってないけどみたいな、昔行ったりしたよみたいな、
はい、
結構多いイメージ
があって、結構懐かしんでいただいてること多いですね。
そうですね、
はい、
はい、意外と年齢差高いのかもしれないですね。
でもやっぱり音楽にとても詳しい方なんだなというのは、
そうですね、
メッセージを聞いてると伝わってきますが、はい、はい、いろいろこう今後の、ね、こうテーマなども私たちちょっと煮詰まってるのでいただけてすごいなんか嬉しいなと思って。いや結構だって今まで135本とか原稿書いてるとだいぶ煮詰まってきて、はい、
そうですね、
ちょっと来週何話そうかなとか思ってるんですね。はい、実は
そうなんですよ。で、奇跡の一曲もこれ前紹介したんじゃないかなとか思い始めて、はい、結構ねなんかどうやったかなとかってね、
ダメですよ、
はい、
ちょっとフレッシュな気持ちでもう一回やらないと。
そうですね、は
い、でもね、はい、いろいろメッセージありがとうございます。
いや、いいですね。やっぱりこうやってこうなんですか、アーカイブが溜まっていくと、はい、突然聞き始めてくださる方がいるというのが嬉しいことですよね。
はい、いや、そうですね。なんかこういったポッドキャストを通じて、
はい、
お会いしたことない方とつながれるっていうのは私たち最初のモットーで始めてますので、はい、
はい、やっぱりね、クラブでその時一期一会みたいな出会いも、はい、まあね、すご素晴らしいことなんですけども、 ね、はい、まあ、それだけだとね、こうなかなか輪が広がっていかないというところ で、ね、はい、こういう感じでアーカイブを残してるんですけども、はいはい、過去の、ね、回とか聞いていただいて、こうやってコメントいただけると僕らもね、なんかその、
そうですね、
あ、そんな回やったなと思いながら、
はいはい、ネットさんもね、あと共通の話ができるっていうのが嬉しいなと思うんですよね、
はい、そうですね、はい、
あの時のあの話面白かったです
そうですよね、
別府さんね、ゲストで
結構別府さんフォーカスされてますね、
別府さんファン多くないですか、はい、ちょっと
多いですよね、
いや、
なんかゼロ期生も一期生も結構別府さんファンが多くて、
多いんですよ、
はい、なんかあの別府さんのイベントにもなんか呼んでもらって出てる方もいたりとかしてね、
そうなんですよ、はい、いい兄貴なんで ね、なんでしょうね、あの別府さんの、
なんでしょうね、
オーガナイズ力というか、
はい、
やっぱみんな幸せになっちゃうんですよね、
そうですね、別府さんと一緒にちょっとやっぱゆで太郎に行かないといけないですね、はい、聖地巡礼、
そうですね、
はい、
はい、ということで、
はい、小坂さんありがとうございました。
このレディオは現在 Spotify Podcast、Apple Podcast、Anchor、Note、Mixcloud、REC、Pocket Cast の7種類から視聴することができます。東京 DJ 部のウェブサイトもありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。アドレスは tokyodj.jp、 tokyodj.jp です。また LINE 公式アカウントをお友達追加していただきますと、東京 DJ 部のニュースが一番早く届きます。現在ちょっとね、プレゼント企画やってないんで、はい、またやりましょうかね。
そうですね、
コロナ禍でみんな元気化企画、
はい、確かに、はい、また400ですか、
また400やります、
400が希望であれば、そうですね、
ちょっとそろそろね、
なんですかね、
やりましょうかね、
はい、
今年はやってないんじゃないですか、
まだプレゼント企画やってないんですよね、
はい、
ちょっとね、プレゼント企画安易ですけど、結構やっぱみんなねフォローしてくれるんでね、
はい、
はい、それきっかけでね、なんかあのメッセージくれたりもするんで、
はい、
まあ、ありかなというふうに、
じゃあ近日プレゼント企画ちょっと考えてみましょうか、
はい、
はい、また音楽に関する豆知識、あとはですね、もうそろそろ2期生の募集も始めようと思ってますので、
はい、
ちょっと東京 DJ 部練習会興味あるなという方はですね、
はい、
ぜひ LINE 公式アカウントをフォローしていただければと思います、
はい、
アットマーク東京 DJ をですね、お友達追加よろしくお願いいたします。またこのラジオへのご意見ご感想も、LINE 公式アカウントの方でお待ちしております、
はい
はい、また現在協賛してくださる方も大募集中です、月額5000円からこの番組のスポンサーになることができます。詳細は LINE 公式アカウントまで、こちらもお問い合わせください、
はい、
東京 DJ のキットカットと
英明でした。